遅い。またたねしてしまっていて。部室で居眠りなんて、お行儀が悪いですよね。しっかり定位置に戻らないと、先輩と楽しくおしゃべりできません。ところで、大事な話があるんですけど、いいですか？はい、先輩にしかお話できない大事なお話なんです。言おうか迷ったんですけど、やっぱり勇気を出して伝えなきゃって思って。ありがとうございます。恥ずかしくて何度もは言えないので、聞き逃しがないように先輩の耳元にもっと口を寄せちゃいますね。失礼します。じゃあ言いますよ。私は立ったままで大丈夫ですから。 先輩の背中の方に回り込んで、こうして後ろから囁きますね。ちょっと緊張します。後ろから囁くのは初めてですから、なんだか美容師さんになった気分です。おっぱいが当たったり、吐息がくすぐったかったりしたら遠慮なく言ってくださいね。早速恋愛相談の続きなんですけど、サッカー部の先輩とエッチしちゃったって言ったじゃないですか。その相手の人、3年生の高橋さんって言うんですけど、知ってますか？あ、ご存知でしたか。結構有名ですもんね。悪い意味でですけど、すぐに女の子は食べちゃうって噂、学年を超えて広まっていますよね。同級生にも被害に遭った子がいっぱいいるんです。私もちょっぴりだけ警戒していました。でも悪い人じゃないんですよ。実際にお話しして触れ合いましたけど、すっごく面白くて優しい人なんです。ちょっと存在の扱いをしてくる時はあるかもですけどね。その高橋さんと体の関係を持ってしまったわけなんですけど、告白とかされたわけじゃなくて、今付き合っているのかどうかわからないんです。ですから経験豊富な先輩の意見を聞かせてくれたらとっても嬉しいです。高橋さんと一致しちゃった経緯、今からお話ししますね。つい先週の土曜日の出来事なんですけど、街に買い物に繰り出していたんです。陽気でルンルン気分。目当てのものを買い終えてからは軽くウィンドウショッピングをしたりして、たまには一人でお出かけするのも悪くないなって大人のたしなみを覚えた気分でした。でも街中で柄の悪い男の人たちに絡まれてしまって、楽しい気分を台無しにされてしまったんです。いつもはナンパされても謝って駆け足で逃げるんですけど、今回の人たちはしつこくて腕を掴んできたりもして、なかなか振り切ることができなかったんですよね。このまま連れ去られちゃうんじゃないかって不安な気持ちでいっぱいになってたら、通りがかった男の人が間に入ってくれたんです。この子、俺の連れなんですけど、なんか様子かって。嘘をついてるのに、本当のように演技が上手でびっくり。ナンパしてきた男の人たちも、じって舌打ちして去ってくれました。本当、九死に一生を得た気分でした。助けてくれた男の人は、金髪で背が高くてちょっぴりちょろい感じ、普段なら苦手な人種の方ですけど、その時ばかりは王子様のように見えました。お礼を告げたら自己紹介をされて、またもやびっくり、なんと同じ学校だと判明したんです。すごい偶然ですよね。先輩も気がつきました。そう、その人が高橋さんだったんですよ。高橋さんも町に買い物に来ていたそうで、ちょうどお互いに用事を終えて夕飯時、 せっかくだからと食事に誘われたのでご一緒することにしました。普段なら初対面の男の人とご飯なんて行かないですよ。でもその時の私も舞い上がっていたんです。今思えば警戒心が足りてなかったな。おしゃれなカフェに連れて行かれて食事をしたわけなんですけど、高橋さんならすっごく知識豊富でユーモアでリードしてくれて、一緒に過ごしていてとっても楽しかったです。きっと悪い噂に関しては誤解なんだと確信しました。だけど女の子慣れしてるとは感じましたね。ボディタッチとかすっごく激しかったし、食事中にも頭を撫でてきたり肩を抱いてきたり、気がついたらパーソナルスペースに入られていました。でも嫌な感じじゃなかったかも。お店を出てから解散する流れになるかと思ったんですけど、高橋さんに手を握られて駅とは反対方向に連れて行かれたんです。あまりに自然な足取りだったので何の疑問も抱けませんでした。気がついたらラブホテルの前、ちょっと休憩していかないと提案されて、のほほんとした気持ちを模算しました。まだ出会ったばかりなのに絶対早いと思いましたけど、何もしないからって言葉が決め手になってホテルに入ってしまったんです。ホテルの部屋に入った途端、高橋さんは肩を抱いてきて、頬を撫でながら可愛いねっていっぱい褒めてくれました。私、先輩以外の男の人とまともに話せないじゃないですか。ですからそんな風に褒められるのは初めてで、顔がすっごく熱くなっちゃいました。高橋さんにも熱が伝わっちゃうんじゃないかってドキドキしたな。顔を触られながら褒め殺しにされて、正直私はまんざらでもなくて、そんなことないですよって謙遜しながらもデレデレしちゃってたんですけど、急にしんと静かになったと思ったらすっと顔を痩せてきました。キスしてきたんです。あまりに自然な動作だったので抵抗するいとまもなく、信じられないほどあっさりと奪われてしまったんです。私のファーストキス。先輩は当然経験済みだと思いますけど、キスって脳がとろけちゃいそうになるんですね。ただ唇を重ねただけなのに全身がジーンとしていくのを感じました。頭がふわふわしている間に続けざまに唇を奪われてしまったんですけど、高橋さんのキスは力加減が絶妙で、比較対象がいなくても上手だと分かったんです。最初は初対面の男の人とキスなんて良くないって思ってたんですけど、あまりに気持ちよすぎて抵抗する気力を失ってしまいました。目をつむって身を委ねちゃったんです。私っていけない子ですよね。密着しながらキスされてる間に体も触られちゃって、胸とか太ももとか ところもいっぱい触られちゃったんですけど、キスを受け入れておいて今さら拒否するのも忍びなく、何も抵抗しなかったんです。高橋さんはアイブもすっごくうまかったんですよ。なんというか、じらすような感じ、絶妙なタイミングで指を離されちゃうから、もっと触ってほしいって思ってしまって、女心をくすぐられる感じがしたな。でも太ももに手を合わせてきた時はさすがに抵抗しましたよ。私経験ありませんでしたから、最後までは絶対しないって決めてたんです。初めては本当に好きな人に捧げたいって思ってました。だけど高橋さんは耳元に口を寄せてきたんです。きっと俺たちが出会ったのは運命だと思う。ランプから救ったのが同じ学校の人なんてすごい偶然じゃん。俺、君に一目惚れしたんだ。好きだよって。執拗に甘い声で囁かれて、だんだんと私も持ってきちゃったんですよね。運命の人なのかもって。体の力を抜いてからは、されるがまま、パンツの上からうまくいじられて、私は感じてしまって、って、誰もない声を漏らしちゃったんです。そのことを高橋さんに見とがめられちゃいました。抵抗してたのに感じてるじゃんって囁いてきて、恥ずかしくて顔から火を吹きそうになりましたよ。私が周知にもだいている隙をつくように、高橋さんは服を脱がせてきました。一枚、また一枚と、慣れた手つきで服を剥かれて、もう私はどうにでもなれって、泣きやりな気持ちになっちゃったんです。本当、意志が弱いダメな子ですよね。私の裸を見て、高橋さんは綺麗だねって褒めてくれて、ちょって優しくキスをしてくれたんです。嬉しい恥ずかしで感情がぐちゃぐちゃになっちゃった。気がついたら高橋さんも服を脱いでいて、サッカーで鍛えたたくましい体がお目見え、割れた腹筋を拝んだだけでも卒倒しちゃうくらい刺激的だったのに、いざあそこを目にした衝撃は途方もなかったです。おちんぽ、男の人のおちんぽってすっごくグロテスクなんですね。血管が浮き出ていて凶悪な感じ。それに高橋さんの私の腕くらい太くて大きかったんです。こんなの絶対に入らないってビクビクしちゃいました。先輩のもそんなに大きいんですかね。あ、別に見たいとかじゃないですよ。みんな鼻に大きいのか気になっただけで、先輩のあそこには全く興味がありませんから。あれ、先輩のズボン、なんだか膨らんでませんか。制服のズボンが不自然に盛り上がっているように見えますけど、もしかして私の恋愛相談で興奮しちゃったんですか？ かにエッチなお話でしたもんね。女の子同士だと結構こういう深い話もするので感覚が麻痺してました。それにおっぱいも当たってしまっていましたよね。無駄に大きいから真面目な相談をしている時も押し当ててしまって、先輩の性欲を煽ってしまったんですね。本当申し訳ないです。何かお詫びしたいですけど、どうしよう。あ、そうだ、先輩のチンチン抜いてあげましょうか。恋愛相談を聞いてくれたお礼と勃起させてしまったお詫びを兼ねて、先輩のチンチンをすっきりさせてあげようかと思って。彼氏かもしれない人がいるって前悪いですけど、多分愛されてはいないですし、手にするだけなら大丈夫かなって。どうですか？そうですか。嫌じゃないならよかったです。それじゃ前の方に失礼して流せちゃいますね。先輩のチンチン、なんというか、かわいいですね。あ、いえ、悪い意味でじゃないですよ。高橋さんのと比べて、だいぶ小回りが効きそうな感じですから。お風呂で洗うときとかは大変じゃなさそうでいいですね。男の人は、みんなあんなに大きいわけじゃないんだって勉強になりました。じゃあ気を取り直して先輩のチンチン握ってあげますね。すっごく熱い。高橋さんにも硬さは負けてないですね。先輩のチンチンも、そういう意味ではご立派ですよ。それじゃ、動かしますね。ささやきながらだと、胸におっぱいを押し当てるような体勢になっちゃいますけど、頑張ってシコシコするので、許してくださいね。シコシコシコシコ。その成果が出ているのかも。お加減がよろしいなら、このペースで続けますね。先輩のおちんちんのお世話をしてあげてると思うと、変な気分。先輩とエッチなことをする日は一生来ないと思ってましたから。初対面のこの人に処女を捧げてしまったことといい、人生は奇想天外ですね。では、憂いもなくなりましたし、恋愛相談を再開しますね。高橋さんは、ジェンドになってからすぐに コンドームを装着しました。ピンク色のゴムに包まれたおちんぽを見ていると、本当に入れられちゃうんだって実感するようで、こじけづいちゃいそうになりました。私の不安が伝わったのか、高橋さんは初めてで尋ねてくれました。私がうなずくと頭を撫でてくれて、優しくするからって囁いてくれたんです。そのおかげでだいぶ緊張がほぐれました。私の体の力が抜けたのを見て、膣口に気筒をあてがってきて、ズブズブって入れられちゃったんです。最初はすっごく痛かったですよ。でも高橋さんは痛みが収まるまで待ってくれたんです。その時初めてを経験豊富な人に捧げてよかったかもって思っちゃいました。経験少ない人が相手だと、もっと痛くされちゃってたかもですからね。ちょうど慣れてきた頃合いに、耳元に口を寄せてきて尋ねられました。もう大丈夫そうって。私がはいって答えたのを機に、本格的にセックスが始まったんです。高橋さんは腰振りもすっごく上手で、初めてなのに信じられないほど感じちゃいました。いや、って汚い喘ぎ声を漏らしてしまったんです。一番お話ししている先輩に一度も聞かせたことない声漏らしちゃったんですよ。その時ばかりは自分の声を小さいって思わなかったかも。高橋さんはエッチの最中にも愛撫をいっぱいしてくれたんです。おっぱいを揉まれたり、お尻をつかまれたり、首筋を舐められたり、乳首をつままれたりして、どれもこれも初体験だったけど、身震いちゃうくらい気持ちよかったです。高橋さんはなかなかいてくれなかったんですけど、私は何度も中行きしちゃって恥ずかしかった。写真してもらえるまでに次回は行っちゃったと思います。こんなにエッチな体だったんだって初めて実感しましたよ。でも1時間くらいつながっていた頃でしょうか、ようやく高橋さんもいてくれて、気持ちよかったよってささやいてくれて、とっても嬉しかったです。それからシャワーを一緒に浴びてイチャイチャして、結局お風呂場でも2回戦出てから3回戦って何度も体を重ねました。それでも全然エッチ足りなくて、休憩の予定でしたけどお泊まりに変更。お母さんに女友達の家に泊まるって嘘までついて宿泊の許可をもらったんですよ。私が男の人とエッチしてるなんて思っても見なかっただろうな。その後は結局朝までエッチし続けちゃいました。ホテルを出てから連絡先を交換して駅で解散。素敵な彼氏ができてバラ色の日々が始まると信じて疑いませんでした。そこまでは良かったんですけど、駅で別れた途端、高橋さんは急にそっけなくなってしまって、 メッセージの返信も遅いし、電話にも出ない。突然呼び出したと思ったら、性処理を要求してくるんです。デートとかも全然してくれないんですよ。最初は呼び出される場所もホテルだったんですけど、最近は空き教室や公衆トイレにも呼び出されるようになってしまって、自分がスッキリしたら私を放って帰っちゃうんです。私と一緒にいる時も平気で他の女の子と電話したりしますし、愛されてるって実感が全く得られないんですよ。昨日なんか夜遅くに呼び出されて、公園で性処理を頼まれてしまって、青缶ってやつなんでしょうか、ベンチに座って服を着たまま対面沿いでエッチすることになったんですけど、通りがかった年下の男の子やサラリーマンさんにチロチロ見られて恥ずかしかった。高橋さんもすっごく興奮してる様子で、朝までずっと跳ね続けられちゃいました。実はそのせいで寝不足だったんです。朝帰りしたらお母さんにも見つかってしまって、遅れてしまったと勘違いされて泣かれてしまうし、散々です。キーマメつけは今日の学校での出来事なんですけど、たまたま高橋さんを廊下でお見かけして声をかけようとしたんです。付き合っているのかどうか曖昧な関係は嫌ですから、白黒はっきりつけたくて。でも連れ立って歩いていた人たちを見て目を疑いました。なんと私を強引にナンパした柄の悪い人たちと一緒だったんです。その人たちも同じ学校の生徒のようで、仲良さそうに接していました。高橋さんは女の子の話をしている様子で楽しそうにこう話していたんです。あの女マジでチョレ、ナンパ救出作戦に協力してくれてありがとな。おかげでいい肉便器が手に入ったわ。お前らにも飽きたらお裾分けしてやるよって。これって私のことじゃないですよね。いきそうなんですか。いいですよ、言って。先輩は高橋さんと違って私を思い悩ませたりはしませんから、私の手でいっぱい気持ちよくなってほしいです。あ、そうだ、隠語をささやいてあげましょうか。男子はこうすると喜ぶよって高橋さんに教えてもらったんです。エッチな言葉をいっぱいささやいて先輩の射精感を高めてあげますね。後輩女子の恋愛相談で勃起しちゃったおちんちん、ぎゅーって握っておまんこみたいに包み込んじゃう。お互いの吐息がもうくすぐるくらい密着して、お手でおまんこで精液絞り取っちゃう。こんなのセックスと変わらないですよ。小さなお手々に慰められて気持ちよくなる。後輩女子のお手でおまんこで精液ピュッピュッしよう。シカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカシカ、はい、ピュッピュッ。制服に繊維かけられちゃいました。 まらなくて大丈夫ですよ。吹けば大丈夫ですし。高橋さんにはもっとひどいことを家いっぱいされてますから、このくらい気になりません。すっきりした直後で申し訳ないんですけど、私の話を聞いてどう思いました？私と高橋さんって付き合ってると言えるんでしょうか？言いづらそうな顔で押し黙っちゃってる。先輩、気を使わないで答えてくれていいですよ。先輩の正直な感想が聞きたいんです。どうかお願いします。そうだったんですね。私、遊ばれてたんだ。高橋さんのこと、信じたかったですけど、先輩が言うなら間違いありませんよね。先輩に相談に乗ってもらって、よかったです。確かにショックでしたけど、ずっとモヤモヤしていたので、つきものが取れたような気持ちになりました。高橋さんとの関係はしっかり終わりにしようと思います。ティッシュで拭いてあげるので、じっとしていてくださいね。これで大丈夫ですかね。誰かに見られちゃったら大変なので、ズボンを履いた方がいいと思います。その間にちょっとカバンから物を取ってきますね。実は先輩にお渡ししたいものがあるんです。これ取ってください。はい、本のしおりです。先輩、本をよく読んでいらっしゃるので、ちゃんとしたしおりがあるともっと読書が楽しみになるんじゃないかと思いまして、日頃お世話になっているお礼にぜひ受け取ってください。これ先週、町の大きな本屋さんで買ってきたんですよ。慣れない都会に繰り出したばかりに、高橋さんの特技にかかってしまったのは、想定外でしたけど。ではでは、悩み事も解決しましたし、小説の続きに取り掛かりますね。編集者さんに最高の原稿を届けますから。